2025年11月14日金曜日、遅刻は午前8時5分になったところです。3.60しかですね、前回に続いて今回は38番目は K となっておりまして、これは漢字辞典で調べると背くとか目をそらすとか離れるとかそういう意味があるようですが、でこう記号の方が上3本が陽陰陽、すなわち日、太陽とかを示す離、下3本が陰陽陽、これは沢を示すだで、通称名が家宅系となっておりまして、ここに付けられたタイトルがなんと嫁と小姑となっておりますね。前回の歌人から嫁と小姑ということです、今回は。で、まず解説ですね。解説の方がこうなっております。刑とは背く、反目すること。前項37の歌人の歌を逆さまにしたもので、家庭の不和、意見の食い違い、矛盾、相克を示す。上の3本は非、少女、下の3本は沢、中女である。火は上に、水は下にと向かい合うところ正反対であり、しかも女同士のジメジメした陰性ないがみ合いである。嫁と小姑とのにらみ合い、そんな感じの歌唱だ。こんな時には大問題に取り組んではいけない。小さなことをコツコツやる心がけが必要である。嫁も姑も一家のなくてはならない成人メンバーであるように、万物すべて相克に矛盾する中にこそ統一があり進歩がある。矛盾を生きた形で捉えることが大切と、まずこの解説ですが、これは意味深いですね。万物すべて相互に矛盾する中にこそ統一があり進歩がある。これはもう駅の、もうこう基本的な概念ですもんね。矛盾を生きた形で捉えることが大切。矛盾がないところこの世にないということですが、さてこの原文の方の翻訳ですね、こうなっております。火は燃え上がり、沢は流れ下る。二人の女、かっこ少女と中女、かっこ閉じる、二人の女が同居していて考えが違う。これが刑である。しかし喜んで明徳に付き従い、上下の中高かっこ五陰と二陽、五番目の陰と二番目の陽が西洋して、陰陽で西洋して、内面において一致していることを示している。それゆえ刑は小言と生事を行うに吉である。天地は相反相反しているからこそ、その働きは一体となる。男女は相反しているからこそ、愛情が通じ合う、通い合う。万物はそれぞれそう相反する働きを持つことによって統一されている。刑の働きは誠に重大であるとこうなっておりまして、ちょっとこの後半の部分もう一度。天地は相反しているからこそ、その働きは一体となる。男女は相反しているからこそ、愛情が通い合う。万物はそれぞれ相反する働きを持つことによって統一されている。刑の働きは誠に重大であると、まず原文の総論ですね。で、続けて君子の心得、対象。上に火、下に沢があっ て相反している。これが敬の歌唱である。君子はこの歌唱を見て、同にしていい、同じにして異なる、同にしていいを考えるのである。そうしなさいということですね。でこの敬の歌唱の事象の、進展を示すこの六項ですね。まず一番下の小陽、悔いはなくなる、馬が逃げても追いかけるな、自然に戻ってくる、相手が悪人でも厭わずに会うがよい、そうすれば咎めを免れる、すなわち去る者は追わず、来る者は拒まず。2行、路上でばったり主人に会う、咎めはない、道を踏み迷ってはいないからだ。3陰、車が引き止められる、牛は引かれ、人は囚人上がりだ。はじめはうまくいかないが、最後に保護者を得る。し、よう、反目して孤独となる。互いに誠意を持って交われば、はじめは離れていったものとも心が通い合う。危ういが、咎めはない。五、陰、悔いはなくなる。深く心に食い入るならば、進んで交わりを結んでも喜びこそあれ、咎めのあるはずがない。情、陽、反目して孤独となる。相手が泥まみれの豚か車に乗った、勇気、亡霊、勇気に見える。弓を引いていようとするが、やがて誤解が解けて弓矢を捨てる。相手は自分に危害を加えるものではない、逆に結びつきを求めているのだ。わだかまりを水に流し、疑心を去るならば吉と、こうなっておりますね。この疫境、この六十四科というのは、ここにこう、歌人、37番は歌人で、この38番敬、例えてこう嫁のと姑というふうなことを書いてますけれども、いずれにしろこの君子がどうあるべきかということをこの疫境はずっと述べてるわけでして、その振る舞い、構えというものがこう六項に現れてますよね。ただ単純にだから家のこととかそういうことではなくって、あくまでも君子の心得、君子の生き方というか、そういうことをこう説いてるというふうなことですから、この六項を読んでいくと、総論のところでは嫁姑の関係性ということですが、これですから君子としてこうことを行うにあたってのこう人間関係というか、ビジネスパートナーとかなんかそういうものとのこう関係性を説いてくれているように思いますね。この38課はなかなか意味深い、なかなかという不遜な言い方ですけど、だから残ってきているわけですが、これは本当に大事だなと今思いながら、こう読みながら思いましたけれども、といったところで、時刻が午前8時15分になるところです。以上です。